ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がパーソナリティの佐藤敏郎55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マッチ子です。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。さて、先週からですね、このひとさ聞いてみっちゃのコーナーは青年海外協力隊員から転じてここ女川町にやってきて町の復興を支えてくださった坂本拓也さんをお迎えしています。坂本さんはボランティアというわけではないですけども、ボランティア精神というか、誰かのために自分ができることだったらっていうことで役に立ちたいっていうかね、そういう思いにあふれた人で、今週は改めてその辺のお話をね、聞いてみたいと思います。
はい、私たち東日本大震災から復興真っ只中にある東北の被災地もそうですけど、今年は1年を表す漢字に災害の災、災いが選ばれたくらいですよね。災害の多い1年でした。島根県や大阪を襲った地震、広範囲に土砂災害や、水害をもたらした台風、そして北海道での大地震と停電、多くの方が避難生活を続けたまま年を越すことになりますけども、それでも先月は北海道のむかわ町で、そしてつい先日は広島でそれぞれ被害に遭った地域の鉄道の再開のニュースも聞かれましたね。そうして被災地が復興できるのは、地元の人たちの頑張りはもちろんありますけども、こうした思いを持って被災地に来てくださる人たちの力が本当に大きいと改めて感じています。
年末になって平成最後のとか平成が終わりっていう、なんかこう話題で街は溢れていますけれども、思えば平成の最初の方、阪神淡路大震災が起きましたよね。平成7年だったと思いますが、いわゆるボランティアとかっていうのはその時にこう一気に形になったというか、クローズアップされた。それからもう20何年経って、もう東日本大震災も熊本も、そして今年のようにね、もう連続でいろんな災害が起きています。その中でね、スーパーボランティアなんていう言葉も今年流行ったじゃないですか。
そうですね、
流行語になりましたよね。みんなこう無関係じゃないというか、もういつもね、私たちラジオで言ってますよね、日本全国どこで災害が起きるかもう分からなくなっていますよね。だから被災地とか支援者とか、それも区別なくなっていいのかなと思っているので、いつ支援される側になるか、支援する側にあるか分からない、こんな狭い国の中で、それはもっとこう混ざり合っていいのかなって、そうせざるを得なくなってきてるような気がします。
そうですね、こう残念ですけど、こう災害とかそういうのにはいつも隣り合わせですからね。
そうなんですよね。現地に来ることだけがボランティアではなくて、できることってそれぞれにあるのかなと思っていますよね。もちろん ね、物資を送ったりお金を送ったりっていうこともあるし、できることっていっぱいあって、
そしてね、こうもちろん私たちの、この番組を通じてラジオからこう皆さんにいろいろ伝えていくのも、私たちができることの一つですよね。
その話につなげたかったわけですよ、私
は。そうですか。そのためにも私たちもこう頑張っていきましょうね。
ここからは女川町在住の方、ゆかりの方をゲストにお迎えして、震災当時の話から今に至るまでを伺っていく、このひとさ聞いてみっちゃのコーナーです。前回に引き続き、今回も女川町役場の応援職員坂本拓也さんをお迎えします。
女川町役場で広報を担当しています、坂本拓也と申します。
前回はですね、ほとんど卓球とそれからモロッコの話で終わってしまいましたが
そうですね、
そういうわけで今週にまた引き続き、来ていただいているんですけれども、今回はいよいよこの町に来てからのお話です。東日本大震災が起きた時は、青年海外協力隊員としてモロッコに赴任して、現地の若者たちに卓球を教えておられたと。でも海の向こう母国日本で大きな災害が起きて大変な状況になっていることを知って、その任期が切れる前に、次は被災地に行って働きたいと、で復興庁の応援職員募集に応募されたということでしたよね。福島、宮城、岩手ともう広範囲の 被災だったので、もうどこも人が足りない状況の中で、まあ、いろいろある被災地の中でここ女川町に派遣されてきたというのは、
まあ、女川になったのは本当に全くの偶然で、言われるまでは女川の名前も場所も本当にインターネットで検索するぐらい全く知らない状況でした。
まあ、結局ね、そんな名前も知らなかった町に、まあ、丸5年勤めることになりましたけれども、まあ、最初からこんなこう長期間の予定だったんですか？
最初は3年の予定やったんですけど、はい、役場の方からいろんな方から残ってほしいというふうに言われて、まあ、自分ももう少し町の復興を見てみたいということもあって、はい、伸ばし伸ばしについに丸5年になってしまいました。
よく伸ばせましたよそれ。
そうですね、その雇用の形態を変えて、最初は復興庁からの応援職員、うん、で次が女川町の任期付き職員、うん、で今は兵庫県から の派遣職員ということで、
まあ、私としてはね、もうせっかくだからこのままずっといてもらってもいいというか、もう本当いてほしいくらいなんですけども、まあ、今月でお別れなんですよね、はい。まあ、というわけで、今回は坂本さんが女川町の復興に向き合ってくださった5年間を振り返ってお話ししていきたいと思います。大阪のご出身、同じ日本といっても東北の港町、ましては被災地に飛び込んできたわけですが、女川町にやってきてまず最初にどんな印象を受けましたか？
まあ、自分が女川に来た時は本当に何もない状態、瓦礫は片付けられていて、まあ、かさ上げが進んでいるような状況で、うん、
まあ、始まったばっかりですよね、かさ上げがね、
はい。で、まあ、その周りに仮設住宅があったんですけど、はい、だんだんだんだんそこに線路が敷かれて、はい、女川駅ができて、夜の女川駅ポツンと明かりがついてたんですよね。
そうです、最初はね、店とかできる前にまず駅だったんですからね。
そうです、まあ、そういう状況がなんかすごい不思議な感じを受けましたけど、うん、自分はやっぱり海外結構興味あって、はい、いろんなところで災害あったと思うんですけど、うん、その途上国と被災地、うん、若干違うんですけど、やっぱり似たような雰囲気はありましたね。ハイチの地震やったり、インドネシアの津波やったり、うんうんうん、でもああいうところって5年10年経ってもなかなか復興してないですよね、はいはい。それをやっぱりイメージしていたところがあって、はい、女川が復興していくのにどれぐらいの時間がかかるんやろうか、本当に8年の復興計画で終わるのかっていうのはすごいその当時は思っていました。
で、女川町にやってきて、こう今だから言えるけど、こう正直困ったことなどありますか？
まあ、そんなに困ったことはなかったんですけど、毎日ネクタイ締めなあかんのはすごい辛かったですね。
お役所に勤めることになって
今まで卓球のユニフォームだけやったんで
言葉なんかどうでしたか？ こちらの東北弁と関西弁のギャップみたいなのは。
大阪の人って大阪弁治らないんです、はい、でもこっちの人とそんなに合わないことはなかったですよね。
意外と噛み合ったと。
そうですね、大阪弁と特に女川の言葉割と噛み合うところ
が
多くって、向こうも分かってくれるし、こっちもそこまで言葉に困ることはなく、まあ、特にモロッコで全く言葉の違うような地域に住んでいたので、アラビア語とフランス語やったんですけど、まあ、それに比べたら女川弁すごい聞きやすかったように思います
もう海外で鍛えられてきてましたね。
もう特殊ですね女川町といえば魚の町、まあ、食の町です。世界中を旅した坂本さんからしても、正直これはうまいと驚いた、好きになった女川の食べ物といえば何でしょうか？
やっぱりびっくりしたのはカレーの大きさ、カレーとアイナメの大きさですね。
あの魚のね
魚の、うんうん、大阪に住んでいて、あのサイズのカレーアイナメ、まあ40センチ50センチになるんですけど、そのサイズのカレーアイナメは食べたことなかったですし、まあ釣ったこともなかったですし、それはすごいびっくり しましたし、あ、美味しいなーってすごい思いました。
まあ女川の人たちはね、あれが普通のサイズだと思ったりしてますからね
決して普通じゃないんだよっていう、
ね、そういうことですよね、う
ん。続いていきます、はい。最初から広報の仕事と決まっていたのでしょうか？
はい、最初から広報の仕事でした、
うんうんうん。前に釣り新聞の、まあ、編集もしていたということで、その仕事も活かせるっていう形だったんですかね？
そうですね、当時は広報広聴係だったんですけど、それを係長と2人でやっていましたね、うんうん。
まあ、その時にやっていて、こう困ったこととか ちょっとこう難しいなって思ったこととか何かありますか？
いや、 やっぱり釣り新聞の時の経験がすごい生きていて、本当にまあ写真を撮って記事を書いて、で本を一冊作っていくっていうのがまあメインの仕事やったんですけど、
はい、
本当に自分のスキルが生きるなという職場でした。
その広報を作っていく際に こだわりというか、ここに注意してっていうのは何かありますか？
そうですね、やっぱり自分、まあ、世界中回っていろんな写真も撮ってきてるんですけど、写真には割とこだわり持って撮ってます。やっぱり自然な表情、あの町民の方の自然な表情が生きるように、まあ、いろんな角度やったり光の当たり方やったり、後ろのぼかし方、逆に後ろをぼかさないとか、もう本当にいろんなことを考えながらやってます。
ぜひですね、この広報をもう一回見ていただいて、こういうところにこだわった写真なんだなと、ね、町民の方もう一回見直していただきたいなと思いますよね。
あの実は女川町のホームページでも広報見れるんですよね、坂本さん。
そうですね、震災後ずっと広報紙 PDF で上げてますんで。
あ、そうですね、でこれ もう全国のリスナーの皆さん、ぜひ、坂本さんのこだわりの写真と、ね、編集のネットで見ていただきたいと思います。
はい、そんな坂本さんがおすすめする女川の絶景ポイント、まあ、好きな場所どこかありますか？
まあ、自分が好きなのは女川駅と同じ形をした黒森山の上から見る女川町の景色、すごい好きです。すごい雄大ですし、自分半年に1回定点撮影で登ってるんですけど、やっぱ復興していく様が一番手に取るように分かるところがすごい嬉しいですね。自分たちが作った町、
はい、
を見渡せるっていうのはすごい嬉しいことだと思います。ね、
さてモロッコから日本に帰国して5年間、ここ女川町の復興のために働いてくださった坂本拓也さん、まもなくその役目を終えて応援職員を卒業されるわけですが、広報という仕事柄、町の復興の歩みを見つめて記録してきた5年間だったと思います。ここからは坂本さんご自身にこの5年間自分が見つめてきた女川町復興の歩み、その中から特にこれは思い出深い、忘れられないという出来事を、その時のエピソードを含めて振り返っていただきたいと思います。
まあ、そうは言ってもですね、まあ、時間に限りがあります。
はい、
そこで大変恐縮ですが、坂本さんにとって思い出深かった出来事を5つ選んでいただきまして、ランキング方式で、お話ししていただきたいと思います。
はい、
それではまず第5位は
黒森山から見た冬花火。毎年クリスマスイブに復興記念冬花火ってやってますよね。
はい、
それを去年の冬は黒森山の山頂から見たんです。まあ、もちろん写真撮りに行ったんですけど、
はい、
夜に町の中心部をあの山頂から見たっていうのは初めてやったんですよね。はい、ですごい明かりが増えたっていうのが正直なまず感想で、
そうか、町に来た時はもう夜になると真っ暗だった、
真っ暗やったんです。で2年経っても本当にゆぽっぽの明かりだけやったのが、もうこの5年経ったこと、まあ4年、その当時は4年ですかね、経った時に町の明かりがすごいキラキラ輝いていて、
はい、
でそこにボーンボーンボーンと花火が打ち上がるんです。
はい、
もうそれを眼下に見下ろせるんですよね。すごい感動しました。ですけど隣で鹿がピーピー鳴いてます。実は女川町で2メートル46センチの巨大イカが海に浮いていたというか、
巨大イカ、
はい、が上がったというか、そういうことがありました。各新聞社テレビ局にすぐに連絡して取材に来ていただいて、
はい、
でその報道関係者みんなで実は巨大イカ食べたんですよね。
それ生で食べたんですか、茹でたんですか？
生で、
あ、生で。お腹壊さなかったですか？大丈夫ですかね？
大丈夫です。醤油つけて。
味はどんな味でした？
もう水っぽくてシャキシャキしても全然美味しくなかったんですけど、でもその日の夜のトップニュースで流れましたし、
あ、そうだったんですか。
ある局で等身大パネル作ってくれたんですよね。
はい、あ、俺が知らなかっただけだね。
まあ、これちょっと復興とはちょっと違うんですけど、すごい面白いエピソードでしたね。
それでは続いて第3位は、
熊本地震が起こった時に、はい、その被災者への応援動画を作ったことです。
うん、ありましたね。
その時だいたい150人ぐらいが集まって一文字で頑張って熊本って文字を作ったんですけど、はい、うん、まあどういうふうに広報周知発信していくかっていうのはすごい難しかったんですけど、まあ大手新聞社の記者の方とちょっと相談しながら、九州の夕刊なら結構大きく取り上げてくれるっていうのが分かって、でそれで載せてもらったこと で九州のワイドショー3局なんかでも流してもらったんですよね。で自分が作った動画に対してコメンテーターがいろいろコメントしてくれてるんですけど、
はい、
で実際に向こうの被災者の方からすごく励みになった、嬉しかったっていう声が町のメールにもすごい届いて、はい、反響が大きかったです。
あの動画は私もよく覚えているんですけども、はい、いわゆるこっちも復興のかさ上げとかの工事をしていたところに集まってきて一文字を作ったんですよね。
そうです、はい、もちろん被災者の方への応援メッセージが中心なんですけど、女川っていう町もこれだけ復興したんだよっていうのを全国の方に見てもらいたかったっていうところもあります。うんうん、
それをねドローンでこう撮影をして、
うん、そうです、
うん、まあ私たちもそうだったんですけども、被災したばっかりの時はなんかこう見通しが持てないっていうか、希望が持てないっていうか、どうなるんだろうっていう、そこにまあ女川なんとかここまでやってますよとか、これからも女川はまだまだなんだみたいなことを発信して受け取ってもらったのがタイムリーだったのかなって思いますよね、今思えば。
そうですね。
続いて第2位は、
町を PR する宮城ふるさと CM 大賞に4年連続で参加したことです。
各市町村が町の特産品であるとか、ね、町の様子をこう PR する30秒でしたっけ、あれね、
30秒
の CM を作って、そのコンテストみたいなのがあるんですよね。
そうですね、はい、大体30を超える市区町村、うん、はい、が集まって、まあ、コンペみたいな形でやるんですけど、はい、その中で、自分が作った作品が映像賞から銅賞で、去年が金賞っていう賞をいただいて、テレビで実際に100回を超える回数放送していただいてるんです。
あれそうですよね、入賞すると放映してもらえるんですよね、はい、CM としてね。
でやっぱり自分が作った作品がテレビで流れてるっていうのはすごい嬉しかったですし、うん、
はい、
で特に去年は先ほども言ったんですけど黒森山をテーマにした CM だったんですけど、それを見て実際に山に登られた方がいたと聞いて、やっぱりすごい嬉しかったですね。
今年も参加したんですよね。
まあ、今までは自分が企画撮影編集すべてやってきてたんですけど、出演はしたことなかったんです。で、まあ、最後の年に、まあ、自分もちょっと出てみたいなという気持ちに駆られ、
はい、
今回は釣りがテーマの CM になったんですけど、まあ、3人で釣りに行って一番でっかい魚を釣った人が主役になるっていうので釣っちゃったんですよね。
あ、ね、主役になったと。
まあ一番でかいのを釣ってしまって、企画撮影編集出演全てやってしまったという。
そんなふるさと CM 大賞なんですけれども、はい、実は結果が、1月3日、まあ、新年明けてですね、1月3日にですね、はい、KGB 東日本放送で放送されるということなので、ぜひチェックお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、お願いします。はい、第1位は2015年の町開き春で女川駅ができて石巻線が全線運転を再開した時です。
ここシェアアナウンサーの住吉夏実と
琴恵里と、
ということで今から私と私エリちゃんが、
はい、
始発の列車に乗っていきたいと、
は
い、
石巻線6時12分、私たちは始発に乗りました。
はい、いよいよ開通ということで、はい、やってまいりましたよ、はい、やっちゃんも、
はい、女川駅からの風景は、うん、ちょっと違かった。
そうですね、初めて、まあ、震災後できて初めて足を踏み入れたじゃないですか、女川駅のホームに。一週間だけ一緒に住んで、あの感じもなんか新しい感じがして、
その復興にはいろんなこうなんかこうポイントみたいなのがあって、非常にこう大きなポイントだったような気がしますよね。駅に電車が入った時のあれは感動しましたね、我々もね。
そうですね、 まあ、自分はあの広報担当として報道の対応が主だったんですけど、当日だけで60社140人の報道関係者が来られました。
60社ってすごいですね。でもね、
あの自分広報担当なもんで、うん、いろんな町の広報さんとお話しすることあるんですけど、はいはい、まあこの規模の町でまあ来ても 10社、うん、15社までなんです。
ですよね。1社2社来ただけでもなんかすごい感じしますけど、はい、60社って言ったら
この規模の町で60社っていうのはもう考えられないですし、うん、後にも先にもその1回でした、うん、それをまあ当時の係長と2人で対応したんですけども、うん、本当にてんやわんやで、うん、でもその全部に対応したことで全国エオナガの名前がまあ広がったかなと、うん、本当に大変でしたけどやりがいはあった時期でしたね、うん、まあ報道の皆さんいろんな要望があるんですよね。各社要望が違うんです、うん、
あ、なるほど。
やっぱりゆぽっぽにあの割先に、はい、で入りたいだったり、まあ、町長出演させてほしい、工事現場の中に入って撮りたい、うん、夜の10時から生中継、朝の6時から生中継したい、そんないろんな要望に全て一つ一つ答えていくっていうのがなかなか大変な仕事
です、ね、大変そうですね。それが60社あったわけで、
あの時はもうほとんどが全国ネットで放送されて、うん、まあ自分大阪出身なんでその当時父親があのどのチャンネルをつけても女川やってすごい喜んでくれてましたし、でやっぱりマニアックなものではニコニコの生放送だったり、
はいはい、
あと初めて聞いたのはタイル専門の本があるんですよね。
タイル、
はい、うんうん、もう一冊丸ごとタイルの本なんですけど、はい、それもねかなり何ページも割いて特集してくれましたね。
タイル専門誌にまで女川が特集されると、は
い、そうですね。
広報っていう仕事をやってて、なんか身寄りに尽きる、
ね、そうですね、一番やりがいのあった瞬間ですね。
やりがいがあった。今ね一応5つ出来事、ね、選んでいただきましたけども、この5つに入らなかったことでもなんかいろいろエピソードありますよね。
もちろんエピソードはいっぱいあるんです
けど、ね、さっき悩んでましたもんね、イレブンのね
マニアックなところで印象深かったのは、うん、あの毎月広報の配達までやってるんですね。
配達
広報誌をあの、まあ、各家庭ではないんですけど各行政区にお届けする、うん、あ
区長さんとかね、
はい、区長さんにお届けするんですけど、やっぱその時に各浜はいろいろ回るんですよね、うんうんうん、まあ、手渡しでその区長さんにお渡しするっていうのがなかなかできない経験です
し、はい、ないですねそれはね。
まあ1日で何十キロ走るんやろで町内だけで何十キロ走るんやろって感じで、たまに区長さんの奥さんがかきむきしてたりした時に、はい、これ1個食べって 何個くれんやろこれと結構思った時もありましたし、
あそれもまたこの仕事をしていたおかげでなんかいろんなハマって浜のもちろん区長さんだけじゃなくて浜の人たちと知り合いになって、あまた配達が来たみたいな感じなんでしょうね。
まあそれで、まあ、雑談もしながら区長さんたちと、はい、仲良くなれるところもありますし、女川、うんうん、のいろんなところを知れるあの手段でもありますし、仮設住宅があった時には、はい、あの各仮設各世帯にあのポスティングしてた時期もあったんですよね、うんうんうん、だからその仮説の移り変わりなんかも実際に目の当たりにできましたし、あ、まあ、その時は一個一個各家庭に配布せなダメやったんでかなり大変ではあったんですけど、うん、でも今から考えるとそういうことがあったから町のことを広く知れたかなと思います、
うん、細かいところまでいろんな方とこう触れ合いながら進めてきた仕事だっていうことですね、まあ、まだまだ、ね、これは話尽きそうにもないですけれども、
以上女川町役場で5年間広報として復興を見つめてきた坂本拓也さんの選ぶ2013年から今年までの復興の歩みから特に印象深かった出来事ベスト5をお話しいただきました、さてそんな5年間を女川の人々と一緒に過ごしてきて、まあ、いよいよ卒業の時が来ましたが、坂本さん正直今どんなお気持ちですか？
まあ、自分ができることはこの5年間でやりきったかなと、うーん、まあ、100% できたんじゃないかなと思ってます、
まあ、一口に広報って言ってもいろんなことをやってきたって感じですよね、
まあ、広報誌も一つですし、はい、やっぱり報道の対応はすごい大きかったですし、うん、まあ、自分がどういう対応をするかで あの小野川のことを取り扱ってくれるかっていうのが変わってきますので、うんうん、まあそこそこ小野川のことをよくテレビで見ますよね。
はいはい。
まああれだけ映ってる街っていうのは、うん、この規模の街ではなかなか少ないんじゃないかと思いますし、まあ、報道関係者といい関係築けてきたかなとすごく自分でも自負してます、
うん、本当にまあ普通の街ではなくて、あの震災からこう復興していくこう街の広報っていうのは、まあ、復興そのものにも非常にこう、ね、大事な役割だったような気がしますよね、話を聞いていて。
やっぱりあの全国からの支援を受けて復興してきた街なので、うん、それを今度発信していくっていうふうに、まあ、それは本当に使命なのかなと思いますし、うん、まあ、そういう仕事を、ね、させてくれた女川町、本当に感謝しかないですよね、うん、
でちょうどこう坂本さんがいらっしゃった5年前はまさにかさ上げ工事が始まったばっかりで、まあ、何にもなかった、
はい、
夜は真っ暗 です、ね、それが今はね、あの駅があり店があり住宅もできてきた感じ、その風景のもう特にカメラでもずっと、ね、見てきたわけで、風景の移り変わり、
今年あの都市景観大賞だったり、
はいはいはい、
アジア都市景観賞っていうのをいただいたんですけど、うん、まさかそういうのをいただけるっていうのは想像もしなかったですし、
何にもなかったんですもんね、はい、だってね。
でもそのできていく過程をね、本当に最前線で、うん、まあ写真にも収められましたし発信できたっていうのは、まあ面白い仕事だなと、やりがいのある仕事だなと感じましたね、
うんうん、まあ、前回からお話を伺ってきて、坂本さんという方は発展途上国にモロッコに、ね、行って、本当にそこでもこう大変な環境の中で力を尽くしてきた、まあ、困難から立ち上がるその中にいて、すごくこう力を発揮するタイプなのかなっていうふうにも思いましたけれどね。でここ女川町に関わってきて、どんなことを学びましたか？
復興のステージが変わってきたとともに、やっぱり自分の気持ちもだんだん変わってきてるんですよね。あの女川駅前で新しいことをされてる皆さんがすごく多くて、はい、でそれを自分も取材したり、あのいろいろ関わる中で、自分もね、もっと何か新しいスタート切れるんじゃないか、特に女川新しいスタートが世界一生まれる街へ、
はい、
スタート女川っていうふうに、まあ、
キャッチフレーズみたいなのありますもんね、
売ってますけど、やっぱり自分もね、もっとこれから何かやれるんじゃないか、なんか自分の可能性にももっとかけてみたいなっていう気持ちがどんどんどんどんやっぱり湧いてきて、そこでやっぱりこの5年っていうのはいい区切りじゃないかなと思って、で新しいチャレンジに取り組んでみたいなと思って、
うん、
まあそれで今度来年からはもう一度青年海外協力隊の一員として、今度あの中米のベリーズという国にまた卓球指導で行く予定になってます、うん、
また遠く旅立つわけですね。
そう
です
ね、う
ん、それはどういう国なんですか？そこでは
ベリーズは人口36万人のカリブ海の、
はい、カリブ海、
まあ、小国なんですけど、うん、まあ、それしか情報ないです
女川もね、最初は名前も知らない町でしたからね、
う
ん、
そうですそうです、
はい、でその釣り新聞のそしてモロッコのことが女川でも生かされたように、うん、またそのベリーズでもきっとつながっていけると思いますし、まあ、時々女川のことも思い出していただければと思います。はい、
やっぱり広報として経験した女川のことをこの先の人生でも絶対生きる時が出てくると思いますし、
はい、
そのベリーズの人々もどういうふうに日本が東日本大震災から復興してきたのか、うん、ね、それを話しする機会もあるでしょうし、はい、そのベリーズが終わった時その先も大阪でこの経験を伝えていきたいとも思ってますし、まあ、ずっと女川とはつながっていけるんじゃないかなと今から思ってますけど。
そうですね、もうカリブ海で女川のことを候補していただければと思います。
海はつながってますからね、
はい、
そうですね。以上この人さ聞いてみっちゃ、2週にわたって女川町役場の応援職員として広報を担当していた坂本拓也さんのお話を伺いました。坂本さん、今までありがとうございました。それでは最後に坂本さんから曲のリクエストお願いします。
実は最近2回見た映画がありまして、
は
あ
は
あ、その中からクイーンのボヘミアンラプソディ。
さてここでお知らせです。引き続き女川町役場広報坂本拓也さんにも無理やりお付き合いいただきます。
はい、無理やりです。
坂本さん、女川町で今面白いカードが配られているそうですね。
はい、マンホールカードと言いまして、全国の市町村ごとにマンホールのデザインって違うじゃないですか。
違いますね。
そのマンホールのデザインとどういう由来なのかっていう説明が書かれたカードが今密かに流行してるんです。
なるほど。
でこの12月に発行されたシリーズ第9弾にいよいよ我が女川町が加わったというわけなんです。
まあ、女川町のマンホールってどんなデザインでしたっけ。
女川町の鳥といえば
海猫。
その海猫が空を飛んでいる様子がデザインされています。ただいまシーパルピア女川の中にある観光協会の施設旅の情報館プラットで希望者にお配りしています。
ズバリお値段は。
なんと無料です。数に限りがあります。今回の第9弾では他にちんまる子ちゃんがデザインされた静岡の清水市なども含まれており、コレクションする人も増えているようです。欲しい人はお早めに。
皆さんぜひ女川町へ来てけさい。
以上お知らせでした。坂本さんありがとうございました。
女川ナウ、
佐藤敏郎の大人のたまり場。復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。ここからは皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。
東京都ラジオネームルームテッドさんから、ふと思ったことをいただきました。
はい。
女川町の皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京の練馬からいつも応援しています。
ありがとうございます。
突然ですが、人は一生で何人の人と出会えると思いますか。
うん、
最近は Facebook や LINE などインターネットを通じて、違う地域や国の人とも知り合えるようになりました。
はい。
ある調査によれば、人がおにゃーと生まれて一生を終えるまでを約100年間とした場合で、一人の人が知り得る人の数はどんなに社交的な人でも4万人ぐらい、普通の人だと2万人ぐらいだそうです。ネットだけの付き合いや挨拶を交わす程度のご近所さんとか全て含めてですよ。地球には65億人が生きていますから、その中の2万人から4万人、そして今日出会った人はその2万人から4万人の中の1人だと考えると、人はものすごい確率で出会っているんだなと思います。いい出会いもそうでない出会いもすごい確率で起きているんだなと思うと、なんか不思議な気持ちになりませんか、といただきました。
そうですよね。60何億人いる中の、ね、一人一人であるというか、俺の好きな言葉でですね、
はい、
私は地球上の人をほとんど知らないっていう言葉があって、
そうだ、そりゃそうだ、
そうなんですよね、なんか本当にここでも社交的な人って言いますけど、いろんな知り合いがいるよ、顔が広いよって言っても、結局65億分の本当に何千とか何万なんですよね。
そうですよね。
俺このルームテッドさんと同じようなことをよく考えたことがあって、あれだったら高校か大学の頃かな、
はい、
俺って何人ぐらい知り合いいるのかなって、こう名前書き出したことがあるんですよ。家族から始まって、
はいはい、
ね、同級生とか、友達とか知り合った人、おんちゃんおばちゃんとかで、もう1200人ぐらい書いて、もう諦めたことが
そんなに書いたの
書きましたね、1000人
すごい
暇だったのかな、
暇だったんですね高校生、忙しいはずだけどな、高校生、
でも多分そうやって書き出すと、このデータによれば、1万人ぐらい多分書けるのかもしれませんけども、書こうともう思わないですが、
そうですね、
はい、不思議っちゃ不思議ですよね。
まあそうですね、ただこうなんだろう、だから私とトシちゃんがこうやって2人でね、
そうなんです、
喋ってることも、
はい、
全然こう当たり前じゃなくて、
はいはいはい、
本当はもう奇跡のような、ね、
うん、
でさらにはそのこれをこの、ね、番組を聞いてくださっている、
はい、
ラジオの前の皆さんも、
そうですね、
面と向かってこう実際に会ったことはないけども、ラジオを通じて会っているって考えれば、
そうなん
ですよ、なんかすごい感慨深いです ね、
この番組のためにダイヤルを合わせて、ね、
はい、
ラジオを聞いてくれる人もいれば、たまたま流れてきた時に、
はい、
私たちの声が、届いて、それでもしかすると何かつながったり気づいたりっていうのあるかと考えると、
はい、
なんかこのマイクの向こう側って不思議な世界ですよね。
そうですね。
それからやっぱりこうルームテッドさんもおっしゃってましたけども、やっぱ SNS ですよね、これでこうなんか知り合える数は 広くなったし、うん、まあ、我々もこういうラジオなんかしてると Facebook とか LINE でつながったりしますけどね、うん、なんかこういろんな意味でこう距離がそういう意味では近くなった感じはします、
はい、
うん、本来であれば出会えない人とも出会って、うん、よくほら Facebook でしか知らない人が会ったりすると、うんうん、なんかいつも会ってるみたいだねなんて、
そうですね、う
ん、そんな時代でもあるのかなと思いました、うん、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、続きましては北海道ラジオネーム北日本魂さんから今月のテーマお久しぶりねと来ております、
はい、
としろう先生まっちさんこんばんは。
こんばんは。
今月のテーマお久しぶりねですが、先月私の住む函館まで大学時代からの友人とその奥さんが、そして今月上旬には今は道内苫小牧に住むかつて仕事でお世話になっていた方とその奥さんが旅行で来ているということで再会してきました。
お、
わざわざ来てきた、ね、来ていただいたんですね、うん、大学時代の友人とは7年ぶり、仕事先の方とは3年ぶりでした。苫小牧からのお二人からは胆振東部地震の時の話も聞きました、
うん、
9月6日の大きな地震の際は家が壊れるんじゃないかと思ったそうです、うん、電気は数日で済んだものの水道復旧までかなり時間がかかり、しばらくは水道の使える知り合いの家に避難していたそうです、うん、そうですね、あの時はこう家は無事でも、
はい、
この水道とか電気ね、うん、停電のせいでそういうことを余儀なくされたっていう人が多かったですよね、
うん、
私は今度の春先には生まれ育った北海道を離れ岩手県に移り住む予定なのですが、
お、
夫婦密入らずの旅行の途中なのになかなか会えなくなりそうだからとわざわざ声をかけてくれました。それがものすごく嬉しかったです。海を隔てると遠くなる気はしますが、北海道と本州で海を隔てるんですよこれね、
うん、
また絶対会おうねと言って別れました。会おうねという気持ちが大切ですよね、
はい、
なんかこう近くまで来たので、
うん、
なんか久しぶりに会ってみようかっていう、ね、嬉しいですよねこの、ね、来てくれた方はね。
いや嬉しいですよ、うん、
なかなかこう会えなくなっていた、
うん、
本当に3年前7年前に、ね、仲良くしてた人とかっていうのは、
うん
うん、そういう嬉しい再会だと思います、
はい、
でも時々さ俺なんかも今いろんなところに防災の研修会とかって行ったりするんじゃないですか、
はい、
近くに友達がいたりすると、
うんうん、
寄ってみようかななんて思ってね。
お、
実はこの前行ったんですよね。アポなしで、
あら、
ね、アポなしで行ったらいませんでしたびっくりさせようと思って行ったらですね、もう留守でしたね。
そうね、今ね今時こうアポなしで行ってちょっとねいるっていうのもなかなか難しいもんですけど ね、
このね北日本魂さん の、このお友達の方は、
ええ、
アポなしで行ったのかどうか分かりませんけども、
うんうん、
多分連絡して行ったのが近くまで来てるからみたいな ね、
うん、
はい、
でも最後のねこの結びのね、この会おうねという気持ちが大事ですよねとこうね、北日本魂さん言ってますけど、うん、本当にその通りで、
うん、
やっぱりこう、まあ、いずれも会えっからって思ってると、はい、結局会わなかったりするので、うん、やっぱりまた会いましょうっていうその気持ち、本当にその気持ちだけで本当にその実行に移せるかどうかって決まってくるので、
うん、そうですよね、うん、もちろん災害が多いっていうこともありますけども、
うん、
災害だけではなくて本当にいつ何がどうなるかわからないし、うん、本当に会いたいとか伝えたいっていう時に、うん、やっぱりそうね、実行に移す、行動に移すってことは大事かなと思います。
ね、
会おうねっていう気持ち大事ですよねって、いいなこの言葉な、ね、うん、俺はねアポなしで行った時は会おうねっていう気持ちただなかったのかもしれないなとふと思い出したので行ってみた感じですけども
ど、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、皆さんからもお便りメールお待ちしています。番組を聞いての感想やツッコミ、女川町や東北に関する疑問や質問、防災に関する話題から日々の出来事、お悩み相談、年末年始のテーマお久しぶりねに関する投稿、そしてもちろん曲のリクエストもお待ちしています、
はい、まあ、つまり何でもいいから、
ね、何でもいい
メールくださいっていうことですね、
はい、はい、宛先はエンディングでお知らせします。それでは本日最後の曲です。
はい、久しぶりというのをねイメージしまして選びました。吉田拓郎、旧友再会。今週もお別れの時間となりました、マッチさんからお知らせがあります。
この番組でもとしちゃんが以前、まあ、北海道の胆振東部地震で被災したむかわ町に行きましたよね、
はい、
その時にむかわ町の皆さんに出演していただいたりもして、まあ、つながりができましたよね、
はい、
その縁がさらにつながりまして、まあ、同じ被災地同士、まあ、助け合っていきたいということで、
はい、
今私が働くお土産屋さん、まあ、アガインステーションではこのむかわ町の名物である 天然のシシャモを、はい、むかわ町のその観光協会さんと、連絡を取って、はい、期間限定で実は販売しております。
お、
私たちがね普段食べているシシャモっていうのはほとんどはねこうカペリンというその代替品だったりするんですが、
そうなんですか。
こちらね北海道で水揚げされた本物のシシャモは、うん、まあ卵がねぎっしり詰まったこうメスもオスもね焼いてよし、汁物にしてもよしと大変美味しゅうございます、
はい、
ね、これあのカルシウムもたっぷりですので育ち盛りのお子さんのいるご家庭でもまたはねお酒のねあてにどうぞ召し上がっていただきたいなと思います。
むかわ町といえばししゃもなんですよね、
はい、
のぼりとかいっぱい立ってましたよ。ししゃもなんとか祭りとかししゃも販売しますとか、
うんうんうん、
でもまだなかったんですよ
タイミングがちょっと早かったかな、
ね、のぼりだけずらっと見てきましたけれども、うんうんうん、でももうむかわの皆さんは本当にししゃもはこうすると美味しいですよとね、うんうん、お寿司にもできますよみたいなことを言っていて、
はい、
食べたいなと思っていました。
その
しし
ゃもが、はい、なんとアガインステーションで購入できますの で、
すごいですね、はい、本物のししゃも、
はい、ぜひね、まあ、アガインステーションに来てくださいというところなんですが、はい、まあね、女川遠いなっていう時は、うん、まあ、通販というか電話でもご注文いただけますので、
なるほど、
私が出て注文を取りますので、はい、ぜひ連絡していただければと思います、
はい、マッチの声も聞こえるということで、
はいはい、で電話番号を紹介します。0225-98-7839、0225-98-7839、アガインステーションです。はい、お電話お待ちしております、
はい、お待ちしております。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 980-8668、 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474、 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。